このテープでは県政だより三三高知2024年9月号をお伝えします。読み上げは高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は表紙1ページ高知県の今ここ一緒にワクワク越知町のスノーピークのキャンプ場に遊びに行ったよピックアップ1、2ページ生き生きと生活できる高知県日本一の健康長寿県構想ピックアップ2、3ページ動物の遺棄・虐待は犯罪です最後まで愛情と責任を持って飼いましょう知事コラム3ページ高知県がリードする太平洋島嶼国との交流特集4ページから5ページ南海トラフ地震に備えていますか情報広場6ページから7ページ試験その1令和7年度県立農業大学校入校生推薦募集その2県立高知中村高等技術学校訓練生推薦入試募集その3令和7年度高知県立林業大学校研修生専攻試験推薦その4県立畑看護専門学校令和7年度学生募集要項お知らせその1盛土規制法の高知市を除く規制区域案についての意見募集その2カンピロバクターによる食中毒に注意しましょうその3不動産取得税の課税についてその4高知県戦没者追悼式その5ワクワクワークキッズフェスその6お墓を作るには許可が必要です香川県からのお知らせ大阪関西万博香川県出展プレイイベント県立施設のご案内8ページ牧野植物園企画展幻の画家山田敏夫の植物図大手ピア高知図書館がん相談会2024 in 大手ピア美術館石本康弘コレクション展伊勢神宮後期高知漫画ベース作画体験教室坂本龍馬記念館収蔵品展郷土ゆかりの絵師画家高知城歴史博物館企画展土佐和紙の力文化財補修用紙の今野市動物公園第33回写真コンテスト作品展芸生天文学習館天体観測学習会公文書館企画展地域を支える保健活動保健府駐在生とその後文学館企画展追悼市原林一郎先生土佐民話よ永遠に歴史民族資料館企画展秘められた神と祭り高知県の不思議を訪ねて高知県推計人口8ページ三三高知の発行や問い合わせ8ページ以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。生き生きと生活できる高知県日本一の健康長寿県構想働き盛り世代をターゲットにした健康づくりの取り組みを強化します。高知県では40歳から64歳の壮年期男性の死亡率は全国と比べて高く、また死亡の原因の4分の1が血管病という特徴があります。血管病とは、糖尿病、高血圧、動脈硬化などにより引き起こされる心筋梗塞、脳卒中などの疾患のことです。この血管病を予防するため、体重や血糖値に着目した対策を進めます。一つが職場と連携した取り組みの推進です。経済団体や市町村、学識経験者などによる推進組織を設置しました。今後、推進組織と連携して、職場における働き盛り世代の健康づくりの実践を支援します。その第一弾として、11月には適正体重の維持や運動などにつながる高知家健康パスポートアプリを活用したイベントを開始します。豪華な商品が当たる楽しい企画を予定していますので、職場の仲間とぜひご参加ください。 もう一つが高知家健康チャレンジです。今年の高知家健康チャレンジは、これまでの減塩、運動、野菜摂取、摂取、禁煙に体重測定、血圧測定をプラスしてリニューアルしました。小さな健康習慣を積み重ねて、無理なく健康習慣を身につけていただけるよう、呼びかけを行っていきます。さらに、かける健康チャレンジと題し、県内企業とのコラボ企画を強化します。9月からは県内のいろいろなお店で、県民の皆さんが健康づくりを楽しく、お得に取り組める仕掛けを展開します。コラボ企画の中でも、特に野菜摂取の取り組みとして、県内量販店、コンビニエンスストアにご協力いただき、お惣菜コーナーなどへの販促物の掲示や対象商品へのヘルシーポイントシールの貼り付けをしています。また、楽しみながらお得に健康づくりををコンセプトに、皆様の健康づくりを応援する高知家健康パスポートアプリを無料で公開しています。ダウンロードして、日々の歩数や体重、血圧などを記録し、まずはご自身の現状を把握するところから始めましょう。健康パスポートアプリは、Android 版は Google Play からダウンロードしてください。iPhone 版は App Store からダウンロードしてください。町の日々のお買い物でも特典があります。5ポイントで懸賞にも応募できます。楽しくお得に健康づくりをしましょう。生き生きと生活できる高知県、日本一の健康長寿県構想について、詳しくは県庁保健政策課、電話 088-823-9683 までお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。
次は知事コラムです。浜田政治の一筆啓上。高知県がリードする太平洋島嶼国との交流。今年7月、3年に一度の太平洋島サミットが東京で開催されました。この会議に合わせて、太平洋の島嶼国13カ国の首脳らと日本の16道県の知事らが集まって、太平洋島嶼国日本地方自治体ネットワーク会議の3回目の会合も開かれ、本県が日本側の代表として議長役を務めました。本県は明治時代に日本人として初めてミクロネシアに移住した高知市出身の森小弁さんとその子孫のご縁で、同国と長く交流を続けてきた歴史があります。このため、6年前のサミット開催に合わせて、国レベルだけでなく、地方自治体との間での交流も強化しようと、高知県やミクロネシア連邦が中心となって、このネットワーク会議の設立を呼びかけたものです。その後、本県は2019年のラグビーワールドカップでの事前合宿を契機として、トンガ王国との間でもスポーツを中心とした交流を続けてきました。今回のネットワーク会議では、次の3年間も保健医療、スポーツ、青少年交流の3分野を中心に、各国、地域との人的交流を深めていく方針が確認されました。会議終了後には、トンガ王国のフワカバ・メイディク首相、ミクロネシア連邦のシミナ大統領にそれぞれ高知を訪れていただきました。今後も本県は我が国の自治体と太平洋島嶼国の交流の要役としてしっかり汗をかいていきたいと思います。以上で知事コラムを終わります。
次は県政ピックアップ2です。動物の遺棄、虐待は犯罪です。最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。家族が増えた、ペットが病気になった、思ったより大きくなった、引っ越すからなど飼い主の都合で飼えなくなったペットを捨てたり、置き去りにすること、遺棄や吠える、つけができない、いたずらが治らないなどを理由に、叩く、蹴る、縛ること、虐待は犯罪行為です。また、餌や水を十分与えない、不潔な状態での飼育、運動をさせない、 病気、怪我の治療をしないことも虐待になります。飼い主になるということは、その命に責任を持つということで、ペットがその命を終えるまで適切に飼う責務があります。愛護動物の殺傷は、法により懲役5年以下または500万円以下の罰金、遺棄・虐待は懲役1年以下または100万円以下の罰金が課せられます。詳しいことは、県庁、薬務衛生課、電話 088-823-9673 までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
次は特集です。南海トラフ地震に備えていますか？南海トラフ地震の発生確率は、今後30年以内に 70% から 80% と、その切迫度は年々高まってきています。南海トラフ地震に備えて、日頃からできる取り組みを進めましょう。あなたの備えは大丈夫？こんなものを備蓄しよう。県外からの救援物資が届くのは、南海トラフ地震発生後、4日目以降になると想定されています。そのため3日分以上、可能であれば1週間分以上の食料などを備蓄しておくことが必要です。特に道路の寸断や浸水などで孤立が想定される地域は1週間分以上の備蓄をしておきましょう。トラフ博士のコメントです。水、食料、トイレ袋は絶対に備蓄しておくのじゃ。水は1人1日3リットルは必要じゃ。誘導くんのコメントです。電気やガスが止まっても調理できるように、カセットコンロやガスボンベを一緒に用意しておくのがポイントだぞ。実は、備蓄、ローリングストックって何？食品、野菜、缶詰などを数日分家に買い溜めてあるというご家庭も多いのではないでしょうか。実はそれがすでに備蓄なんです。食品などを食べた後、食べた分だけ買い足せば OK。乾パンやアルファ米などの特別な非常食でなくてもいいんです。ローリングストックとは、日常的に食べているものを少し多めにまとめて購入、追加で購入し、備える。先に購入したものから食べる。そして食べた分だけ補充する。この繰り返しです。カセットコンロとボンベを多めに備蓄しておけば、米、パスタ、乾麺など、普段食べている食品も備蓄品になります。南海トラフ地震に備え貯金には、備蓄以外にも、揺れや避難生活など、様々なことに対する備えのポイントをまとめています。詳しくは、南海トラフ地震に備え貯金で検索してください。備蓄品チェックリストを作ってみましょう。飲料の理想の備蓄量は、家族の人数に、一人が一日に必要な水の量3リットルをかけ、それに想定される避難生活の日数3日以上をかけた量です。この備蓄量が家庭にある飲料の量と比べて足りているかどうか確認してみてください。食料の理想の備蓄量は家族の人数に一人3食をかけ、それに想定される避難生活の日数3日以上をかけた量です。水や食料以外に簡易トイレの備蓄をしておくことも大切です。理想の備蓄量は家族の人数に1日の平均使用回数5回をかけ、想定される避難生活3日以上をかけた量です。他にもカセットコンロやカセットボンベの備蓄をおすすめします。これらについての詳しいことは県庁南海トラフ地震対策課、電話 088-823-9798 までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて試験のお知らせです。4件あります。その1、令和7年度、県立 農業大学校入校生推薦募集。令和7年度入校生推薦募集を次の通り行います。試験日は9月27日金曜日午前9時から午前9時半受付です。選考方法は1評論文、2面接試験です。合格発表日は10月9日水曜日午前10時です。日時9月27日金曜日。1評論文は午前9時40分から午前10時半までです。2面接試験は午前10時40分から、終了時間は受験者数により変わります。場所は阿川郡井野町墓は234の県立農業大学校です。対象は令和7年3月に高等学校を卒業見込み、かつ当該高等学校の長の推薦のある人で、当校卒業後おおむね10年以内に県内での就農を希望する人、人物及び学業成績が優秀である人、評定平均が 3.0 以上、本校を専願の人です。受験料は2200円。募集人数は園芸学科45人、畜産学科5人です。出願期間は8月27日火曜日から9月11日水曜日までです。出願方法は書き留め当日消し印の郵送または持参です。受付時間は午前8時半から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝日を除きます。お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 781-2128、阿川郡井野町墓は234の県立農業大学校、電話 088-892-3000 です。その2、県立高知中村高等技術学校訓練生推薦入試の募集。令和7年度入校生推薦入試入校試験を次の通り実施します。試験日は9月27日金曜日。試験開始時間は受験生ごとに受験票にて通知します。募集訓練科の募集人数について、高知高等技術学校訓練科の定員は、機械加工科10人、溶接科10人、電気工事科15人、自動車整備科20人、配管科10人、オートボディ科高卒コース10人です。中村高等技術学校訓練科の定員は、木造建築科中卒コース5人、高卒コース10人、多感エクステリア科10人です。合格発表日は10月4日金曜日です。場所は高知市新田1188の県立高知高等技術学校、四万十市工藤5179の県立中村高等技術学校です。対象は令和7年3月に高等学校を卒業見込みの人です。受験料は多感エクステリア科を除き2200円です。出願期間は9月2日月曜日から12日木曜日までです。出願方法は筆着の郵送または持参です。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号781-0112、高知市新田1188の県立高知高等技術学校、電話 088-847-6601 です。郵便番号 787-0019、四万十市工藤5179の県立中村高等技術学校、電話088037-2723です。その3、 令和7年度高知県立林業大学校研修生専攻試験推薦。林業・木造設計の基礎から専門的な技術を1年間学ぶ令和7年度研修生を募集します。試験日は10月12日土曜日です。場所は上市土瀬山田町大平80の県立林業大学校です。対象は入校希望者です。募集人数は募集要項に記載しています。出願期間は8月26日月曜日から9月24日火曜日までです。出願方法は当日消印の郵送または持参です。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 782-0078 上市土瀬山田町大平80の県立林業大学校。電話0887-52-0784です。その4、県立畑看護専門学校令和7年度学生募集要項。令和7年度県立畑看護専門学校の入学生を募集します。教育期間は全日制の3年です。学習環境サポート体制が充実しており、看護師国家試験合格の確かな実績があります。試験日、推薦社会人は10月5日土曜日です。一般は令和7年1月16日木曜日です。場所は県立畑看護専門学校です。対象は1、高等学校卒業者、令和7年3月卒業見込みを含みます。2、高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められた人。なお、試験区分により受験資格が異なります。要項配布場所は本校県庁県民室秋、草木、畑のそれぞれの福祉保健所です。料金、受験料5000円、入学料1万円、授業料月額9900円、その他諸経費です。募集人数、県外の推薦は10人程度、県外の社会人は8人程度、一般は17人程度です。出願期間、推薦社会人は8月29日木曜日から9月13日金曜日、午後5時15分必着です。一般は11月20日水曜日から12月6日金曜日、午後5時15分必着です。出願方法は必着の郵送または持参です。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号 788-0785 福茂市山名町吉名 3-2 の県立畑看護専門学校。電話 0880-66-2525 です。次はお知らせです。6件あります。その1、高知市を除く盛土規制法の規制区域案についての意見募集。令和7年4月1日から県内全域において盛土規制法に基づく規制開始を予定しています。このため令和5年度から同法に基づく基礎調査を行い、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の案を取りまとめましたので、意見を募集します。なお、中核市である高知市内の規制区域については、高知市長が指定するため、今回の意見募集の対象外です。募集期間は9月1日日曜日から30日月曜日までです。提出方法はメール、ファックス、当日消印の郵送、または持参です。詳しいことは県庁都市計画課、電話 088-823-9776、ファックス 088-823-9776 823-9036、 e メール171701@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。その2、カンピロバクターによる食中毒に注意しましょう。生や加熱不十分な鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が多発しています。カンピロバクター食中毒の予防方法、中心部の色が変わるまで加熱しましょう。中心部75度で1分間以上。食肉は他の食品と調理器具や容器を分けて処理・保管しましょう。食肉を取り扱った後は十分に手を洗ってから他の食品を取り扱いましょう。食肉に触れた調理器具などは使用後に消毒・殺菌をしましょう。詳しいことは県庁薬務衛生課またはそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、電話、県庁薬務衛生課088-823-9672までお問い合わせください。その3、不動産取得税の課税について、昨年1月から12月までに建築された家屋には今年9月に不動産取得税が課税されます。不動産取得税は登記の有無や有償無償にかかわらず、新築増改築、売買、贈与、交換など、相続以外で土地や家屋を取得された場合に課税の対象となります。一定の条件を満たせば、軽減措置を受けられる場合もありますので、詳しくは次までお問い合わせください。納付の際は、ご自宅のパソコンやスマートフォンから、地方税お支払いサイトへアクセスしてのキャッシュレス納付が便利です。詳しいことは安芸県税事務所、電話 0887-34-1161、 中央東県税事務所、電話 088-866-8500、 中央西県税事務所、電話088-821-4954、 須崎県税事務所、電話 088942-2366、 畑県税事務所、電話 0880-34-5114 までお問い合わせください。その4、高知県戦没者追悼式。先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を記念するため、高知県戦没者追悼式を行います。参列を希望される方は、お住まいの市町村役場までお申し込みください。日時、11月1日金曜日、午後1時から午後2時15分の予定です。場所は、高知市本町の県民文化ホールです。申し込み期間は9月2日月曜日から17日火曜日までです。申し込みはそれぞれの市町村役場の福祉担当課へ連絡してください。電話でもできます。詳しいことは県庁地域福祉政策課、電話 088-823-9664、 e メール060-1101@ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。その後、ワクワクワークキッズフェス、小学生を対象としたお仕事体験イベントを開催します。お仕事体験をしてイベント通貨のコインを集めて景品と交換しよう。働くって楽しい。作るって面白い。お仕事内容案は、タイヤ交換でメカニック体験。パイプをつないで水を流そう。大工、建て方体験。 多感、土間塗り体験、赤ちゃんのお世話をしよう、オリジナルネイルチップを作ろう、ほかです。なお、お仕事内容は変更となる可能性があります。日時は10月5日土曜日、午前10時から午後2時半までです。場所は高知市新田1188の県立高知高等技術学校。対象は1年生から6年生の小学生。募集人数は90人です。申し込み期間は8月26日月曜日から9月20日金曜日までです。申し込みはホームページからお願いします。詳しいことは県庁雇用労働政策課電話088-823-9765までお問い合わせください。その6、お墓を作るには許可が必要です。個人でもお墓を作るには墓地の経営許可が必要です。地目の変更とは別の手続きです。無許可のお墓に遺骨を納めることは禁止されています。お墓を作る前に、それぞれの市または県福祉保健所の墓地担当課に必ずご相談ください。また、すでに造成された墓地、霊園の契約をする際も、墓地、霊園が許可を受けていることを必ずご確認ください。詳しいことは、県庁薬務衛生課、それぞれの市またはそれぞれの福祉保健所、電話、県庁薬務衛生課、088-823-9671までお問い合わせください。次は、香川県からのお知らせです。大阪・関西万博香川県出展プレイベント2025年大阪・関西万博のプレイベントを香川県内で開催。香川県の万博出展内容の事前 PR としてさぬきうどんのお振る舞いや伝統芸能の披露、伝統工芸品や特産物の展示など香川県の魅力が結集します。子どもたちにフォーカスした催しも実施。高知県の皆様もぜひご来場ください。来るぞ万博、行くぞ香川。日時は10月14日月曜日祝日です。場所は香川県高松市サンポート2-1のサンポート高松です。詳しいことは香川県政策部政策課電話087-832-3126までお問い合わせください。高知競馬よさこいナイターの開催日程です。9月は7日土曜日、8日日曜日、15日日曜日、16日月曜日祝日、22日日曜日祝日、23日月曜日振替休日、28日土曜日、29日日曜日の開催です。詳しくは高知県競馬組合電話088-841-5123にお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。9月号では11施設のイベントをご紹介します。利用料金などは施設によって異なりますので、各施設へ直接お問い合わせください。イベントなどで入場料等以外で別途料金が必要な場合のみ記載しています。案内1、牧野植物園、企画展、幻の画家、山田敏夫の植物図。開催は11月24日日曜日まで。牧野富太郎博士が最も信頼を寄せた画家、山田敏夫。植物学者と二人三脚で、精密な写生図を完成することに一生を捧げてきました。本展では山田が描いた彩色図などおよそ100点を一堂に展示します。牧野植物園の住所は 高知市五台山4206、電話 088-882-2601、 入園料は730円、高校生以下は無料です。休園日は9月30日月曜日です。案内に、大手ピア高知図書館がん相談会2024 in 大手ピア、開催は10月6日日曜日の午前9時半から午後4時まで、16日水曜日の午前9時半から午後7時まで、26日土曜日の午前9時半から午後4時までです。がん相談支援センターなどのがん専門相談員や高知産業保健総合支援センターのスタッフに、がんの治療や治療に関する経済的なこと、介護や就労などの相談ができます。対象は、がんへの不安やがんによって生じた問題を相談したい方です。大手ピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話 088-823-4946。休館日は、祝日を除く月曜日と毎月第3金曜日です。案内3、美術館、石本康弘コレクション展、伊勢神宮後期。開催は8月28日水曜日から10月27日日曜日までですが、9月23日から26日までと、10月4日から11日までは休室となります。写真集としても名高い伊勢神宮シリーズを展示。合わせてコレクションアラカルト3では、シャガールの油彩画3点、中曽根はじめ宵闇などを紹介します。料金は一般370円、大学生260円、高校生以下は無料です。9月22日日曜日祝日まで開催中の少女たち展のチケットでも観覧可能です。美術館の住所は高知市高須 353-2、 電話 088-866-8000 です。案内4、高知漫画ベース作画体験教室。開催は土曜日、日曜日、祝日の午後1時から午後4時。液晶タブレットや G ペンなどプロの漫画家と同じ画材を使って作画体験をしてみよう。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話 088-855-5390。休館日は火曜日、木曜日ですが、臨時休館日もあります。案内5、坂本龍馬記念館、収蔵品展、郷土ゆかりの絵師、画家。開催は9月10日火曜日から、10月14日月曜日祝日まで、土佐ゆかりの絵師や画家の作品、資料を展示します。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話 088-841-0001、入館料は一般700円、展示会期間は500円となります。高校生以下は無料です。案内6、高知城歴史博物館、企画展、土佐和紙の力、文化財補修用紙の今。開催は、前期が9月14日土曜日から10月27日日曜日まで、後期が10月30日水曜日から12月8日日曜日までです。世界が注目する文化財補修用としての土佐和紙に光を当てた展覧会。国宝を含む県内外の修理資料を展示し、知られざる土佐和紙の一面を紹介します。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600、入館料は常設展を含んで700円、高校生以下及び県内65歳以上は無料です。案内7、野市動物公園、第33回写真コンテスト作品展。開催は9月15日日曜日から11月4日月曜日振替休日まで。応募作品の中から 審査で選ばれた入選作品およそ60点を展示します。動物たちの一瞬の表情や動きを捉えた多彩な作品をぜひご覧ください。のいち動物公園の住所は江南市のいち町大谷738、電話0887-56-3500、入園料は470円、18歳未満高校生以下は無料です。休園日は月曜日、祝日の場合は翌日になります。案内8、原生天文学習館天体観測学習会、開催は9月7日土曜日、8日日曜日、17日火曜日、29日日曜日の午後7時から午後9時、定員はそれぞれの日先着40人、申し込みはホームページ電話でお願いします。芸生天文学習館の住所は秋郡芸生村和地紀行4668-1、施設は観測学習会など開催日時以外は休館ですので、お申し込みは電話0888-824-5451までお願いいたします。平日の午前9時から午後4時半まで受け付けています。案内9、公文書館企画展、地域を支える保健活動、保健府駐在制とその後、開催は令和7年2月14日金曜日まで。戦後の公衆衛生を支えた本県の保健府駐在制とその後の地域保健行政の変遷について、公文書、写真、映像などから実態を追っていきます。駐在保健福が活躍した時代の貴重な資料をぜひご覧ください。公文書館の住所は高知市丸の内 1-1-10、 電話0888-856-5024、休館日は土曜日、日曜日、祝日です。9月15日日曜日は開館します。案内10、文学館企画展、追悼市原林一郎先生、土佐民話よ永遠に、開催は10月5日土曜日から令和7年1月5日日曜日まで。土佐民話の第一人者市原林一郎先生を追悼し、土佐民話の豊かさや魅力をご紹介します。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、 電話0888-822-0231、 入館料は500円、高校生以下は無料です。案内11、歴史民族資料館企画展、秘められた神と祭り、高知県の不思議を訪ねて、開催は9月23日月曜日振替休日まで。高知県の神秘的で不思議な祭りや行事の写真、用具などを展示します。歴史民族資料館の住所は南国市お光町八幡1099-1、電話0888-862-2211、入館料は520円、高校生以下は無料です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和6年7月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は65万7955人、前の月に比べて591人の減少です。そのうち男性は31万1687人、前の月に比べて268人の減少です。女性は34万6268人、前の月に比べて323人の減少です。世帯数は31万1984世帯、前の月に比べて144世帯の減少です。三三高知2024年9月号の発行部数は33万部、令和6年9月1日発行です。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、 高知市丸の内1丁目2番20号、 E メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp。 ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いいたします。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。サンサンコーチに関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だよりサンサンコーチ2024年9月号を終わります。